2024年1月22日月曜日、時刻は午前8時32分を過ぎたところです。さて、モンテーニュ、荒木先生のモンテーニュ、もう最後の方、最終コーナーに入ってるんですが、第11章ですね。第11章のタイトルは生活と生存の条件群となっておりまして、最初の込み出しは同時代人の生きる時空間ということで、ここにはモンテーニュの言葉は引用されてなくって、まあ、当時モンテーニュが生きた時代のことをまあちょっと紹介してて、で、まあ、著者と、まあ、このモンテーニュですね、エッセイを書いたモンテーニュと、まあ、文章、ちょっと途中の文章を読みますと、著者とモンテーニュと同時代人たちが生きたこの時空間が全体としてどのような生活の基盤、生存の条件の上に成り立っていたのかということであり、それは現在の我々のそれと比較するとき思いもよら及ばないほどの段差、乖離があるというふうなことがまあ書かれてまして、で、まあ、そういうことを綴ったこのエッセイですね。当時、まあ、ルネッサンス時代を生きた人々、まあ、本当にこう文化の新しい文化の、まあ、黎明期というか、黎明期じゃないなまあそういう時代だったわけですが、で、荒木先生の文章でこういう文章があるんですね。この同時代人の生きる時空間の中に、エッセイの最終章は第3巻第13章経験についてで、この経験という語の意味内容を森有正氏は個々人のそれぞれ特殊な体験の数々が、もう一度言いますと、この経験とは、森有正が経験について語っているのはどう語っているかというと、個々人のそれぞれ特殊な体験の数々が、もう一度、個々人のそれぞれ特殊な体験の数々が、その当人の見方、考え方によって時間の中で再想起、再検討されて、ある特別の他の誰のものとも異なる、まさに個性そのものと言ってよい一つの総合体となったものと経験を森有正は言ってるということですね、としていると荒木先生が文章に書いてまして、で、モンテーニュのことに触れていくわけですね。モンテーニュのこのエッセイもその意味で彼の記述、すでに記をすでにもう経験したということですね。その意味で彼の記憶の経験の群れを束ね、経験の数々を束ね、その上にある光沢のようなものを注い出させている。後者については今は置くとして、前者の個々の事物自体、その場での彼の受け取り方の記述を見ようということになって、次の込み出しに入っていくわけですね。生活の条件群ということで、もう一度その経験、森有正が言ったという経験ですね、もう一度ちょっと読んでみましょうか。個々人のそれぞれの特殊な体験の数々が、その当人の見方、考え方によって時間の中で再想起、 思い起こすということですね。その当人の見方、考え方によって時間の中で再想起、再検討されて、ある特別の他の誰のものとも異なる、まさに個性そのものと言ってよい一つの総合体となったものとしているということですね。経験、経験の数々を当人の見方、考え方によって時間の中で再想起、再検討されて、ある特別の他の誰のものとも異なる、まさに個性そのものと言ってよい一つの総合体となったものということですね。まあ、パーソナリティっていうのは持って生まれたものが半分で、環境が半分、環境によるものが半分と言いますが、その総合、一つの個性の総合体、持って生まれたもの、のまあ言えば1回目2回がこの一つの総合体と言っていいのかも分かんないですね。で、次の込み出し、生活の条件群ということで、まず荒木先生の文章ですね。まず日常の生活面での習慣、好みについて、国、職種、地方によって大いに差があることを示し、その上でフランスの、また彼自身の場合を言う。となれば、そのような言及はかなり広範囲にわたる展望の中での細かい凸凹を拾い上げることになり、それが全体として彼の目を通したその時代の生活の条件の種々の例ということになる。例えば、次のようなものはどうかということで、エッセイからですね、モンテーニュ曰く、随分多くの国の人々が我々からほんの少ししか隔たっていないのに、夜露に当たるのを恐れるのはバカバカしいと考えている。我々にとってはそれは大いに害があると思われているのだ。しかし我々の国でも船乗りや農民たちはそれを軽く見ている。ドイツ人を敷布団の上に寝かせると病気になってしまう。イタリア人を羽布団の上に、またフランス人をカーテンのないベッド、火の入っていない部屋に寝かせるとやはり病気になる。スペイン人の胃は我々の食事の方式に耐えられない。また我々の胃はスイス風の酒の飲み方に耐えられない。エッセイ第3巻第13章、経験についてよりとなってますね。これはなかなか面白いですね。1989年にですね、会社勤めをちょっと辞めて、もう1年間自分に休みを与えようと思って1年間休んだことがあって、そのまま何もせずに休むのはと思って、たまた偶然が重なって大阪ワイドラブ CA に行って、で夏休みがあったもんですから、大阪 YWCA の社会人向けのコース、新しくできたコースに入学をして、で夏休みにせっかくだからと思って短期留学をイギリスにしたんですけど、 だそのヨーロッパの各地から同じように短期留学、まあ、語学留学ですよね、英語の。ですからいろんな国から来てるんですけど、まあ、ドイツ人もいたり、ここにあるドイツ人、イタリア人、スペイン人で、まあ、イギリスって食事がねすごくまずいって言って、まあ、有名なわけですけど、まあ、実際そうなんですよね。カレッジにいろんなカレッジに分散してみんな入ってるんですけど、でもうカレッジごとにこう食堂がまた違ってて、で出るものも全然違うんですね。で私が入ったところはダーウィン、あのカンタベリーに行ったもんですから、でカンタベリーに行って、でダーウィンカレッジのというところに入ることになって、でそこの食事がもうちょっとという感じで、違うところの、あのカレッジのランチが良かったから、まあ、そこに行ったんですけど、いやーやっぱりね、イタリア人スペイン人はもう食堂にまず行かない、もうそのうちもう自分たちでいろんなものを買ってきて、で自分たちで調理して、で夜な夜なパーティーして、で多分食べて飲んで、まあ本当に睡眠あまりとってないと思うんですけど、すごいですね。朝にはちゃんと出てくるんですよね。それはもう日本から行った私はもちろん単体で行ってるんですけど、そのイギリスで一緒になるんですよね、まあ、東京から来た人とかいてて、で、まあ、知り合いになったわけですけど、で日本から来た人はちょっとまた固まってこう喋ってるわけです。やっぱりすごいよね、イタリア人スペイン人はとかってでこのモンテーニュのここに書いてる。でフランスはもう朝あまり食べないしね、ですからそれをちょっと思い出しましたね。まあそんなに行き来がそう簡単にできたとはあんまり思えないですけど、まあフランスだからまだあれですけど、いやでもなかなか面白いなと思います。まあ、といったところで、これまどう続いていくでしょうね、この生活の経験についてということはなかなか興味深い、先ほどちょっと話の方で話したことにも通じるんですけれども、第11章のこの生活と生存の条件群ということをちょっと楽しみにしながら、今日のところは一旦終わって、時刻が8時45分を過ぎたところです。以上です。